未来ある川崎プレゼンツ、川崎ショータイム、小杉スイッチオン。7月3日木曜日、時刻は日本全国で午後2時を回りました。7月ということで、これで2025年の下半期に突入したわけですか。
早い。合ってます？
早いですね、はい。なんか早い早い早いって毎年言うんだよな。早いね、本当にね。はい、しみしみしちゃって。はい、今週もやってまいりました。注目の街、ここ武蔵小杉から発信、武蔵小杉のローカルな情報や川崎市内で頑張る人たちのこれまでやこれから、そして今に迫る笑いあり涙あり、ツッコミどころも神どころも満載なバラエティートークでお届けするコミュニティ情報番組、未来ある川崎プレゼンツ、川崎ショータイム小杉スイッチオンのお時間です。本日のメインパーソナリティは、川崎生まれ川崎育ち、自称夢見ヶ崎動物公園専属アイドルガブのリーダー、かじったハートは仲間の証、気をつけないとあなたのハートもガブッと食べちゃうぞ、ゆうゆうこと大塚優です。よろしくお願いします。そして本日アシスタントどなたでしょうか。
はい、本日アシスタントを務めます、酒好き歌好き武蔵小杉在住16年目なんですけれどね、まだまだ小杉のマドンナ人で終わっちゃってるマドンナになれない DJ 恵子こと笹田恵子です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そしてこの方も忘れちゃいけません。
はい、今このひとときを楽しむ、ここが私の夢への発信地、スイッチオン研修生のふわりこと森本ふわりです。お願いします。
はい、よろしくお願いします。プロデューサーのシチューさん、いつものように別の場所から見守ってくれております。さあ、そして今日もですね、賑やかにスタジオ内すでにゲスト様、お越しくださっておりますので、ご紹介いたしましょう。本日の特集は、第41回川崎演劇祭り、地と愛と平和と緑の指とでございます。さあ、今年で第41回目となる川崎演劇祭り、始まりは1972年、市内で活動する演劇関係者と市民が力を合わせて、半世紀以上にわたり毎年絶えることなく演劇活動を続けてきたんです。今年の公演は7月26日土曜日、27日日曜日、多摩市民館大ホールにて、モーリス・ドリュオン作の児童文学を原作とした地と愛と平和と緑の指とを上演します。公募で集まった小学生から90代までの市民約60名が出演し、現在稽古の真っ只中。本日はそんな第41回川崎演劇祭りについて、脚本演出を手掛ける劇作家演出家で東京ハンバーグ主催の大西博樹さん、そして川崎演劇祭り実行委員会で川崎郷土市民劇事務局長でもいらっしゃいます草間こなみさん、お二人とともにたっぷりとお話を伺います。大西さん、草間さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
やったー。
今日はね、川崎演劇祭りということで、なんかもうスタジオ内もちょっと小芝居とか始まりますか。ふわりちゃん、どう？
始めちゃいます。
始めちゃうんだ。そうなんだ。ちょっとありがとう。じゃあ始めるということでね。はい。はい、そして、このね、冠スポンサー様、未来ある川崎さんのコーナー、本日お届けしてくださいますのは、空手指導者、空手教室で運営をされております、遠藤颯さんにお越しいただいております。精悍な、育ちの清潔感と、そして、こう、なんでしょう、エネルギーに溢れる方がね、お見えになってくださっていますけれども、後でね、ゆっくりお話伺います。遠藤さん、お声出していただけますか。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。今日もね、楽しみにお届けしてまいりましょう。番組へのお便りもお待ちしております。お便りはパソコンやスマホから小杉スイッチオンで検索、ウェブサイトのメールフォーム、またはトップページのリンクから番組公式 LINE アカウントを友達追加してトーク画面に送信してください。番組公式 X、こちらへのリプライ、ハッシュタグすべてカタカナで小杉スイッチオン、 Facebook ページへのコメントもチェックしております。どしどし皆様お便りを寄せください。さて、今日これからの川崎市中原区のお天気でございます。まあ、お天気はですね、夏のお天気、まだ梅雨って明けてないよね。明けてないですよね。
言ってないですね。
そうですよね。なんか、週明けには梅雨明け発表なのではないか、関東地方もという風な天気予報を耳に挟んだ気がしますが、現在気温は31度、 湿度もですね 63% ということで暑いし、なんかこうやっぱりでも夏になると、ま、もっとこれから一段階暑くなるからまだこれで梅雨かという感じなんですけれども、うん、風もなくですね本当に大変こう体力奪われる、なんかあの暑い中でこうジメジメした中でね放り出されると皆さん本当に体力持っていかれますから、水分補給あと日焼け対策とかもねした方がいいと思いますよ。お天気このまま崩れる心配はなさそうですが、この梅雨と夏の相まってね急に雷が発生したりとかしてお天気変わりやすいことはありますので、こまめに天気予報を注意してください。あ、雷注意報出てるのかな、注意報出ておりますね、夜頃までは雷注意してください。川崎 FM のサテライトスタジオより生放送でお送りしています。川崎に住まうあなたが、私が、そう、あなたが主役の未来ある川崎プレゼンツ、川崎ショータイム、小杉スイッチオン。およそ1時間最後までどうぞお付き合いください。この番組は、子どもたちの未来がより良くなるために今できること、未来ある川崎、他各社の提供でお送りします。ここで一旦 CM へスイッチオン。スイッチオン。の口吉、
こんな喉の口まだ酔いの口、クリエイティブの地産地消の口吉、
詳しくはの口吉で検索。
79.1MHz 川崎 FM の電波から、またサイマルラジオでも生放送、小杉スイッチオンホームページのアーカイブで聞いてくださっているあなたもいつもありがとうございます。私小杉から発信、地元の情報や川崎市内で頑張る人たちのこれまでやこれから、そして今を全国にまた全世界にまで発信しております。未来ある川崎プレゼンツ、川崎ショータイム、小杉スイッチオン。本日のお相手は自称夢見ヶ崎動物公園専属アイドルガブのリーダー、おしゃべり担当ゆうゆうと、
はい、DJ けいこと
研修生ふわりです。
はい、よろしくお願いいたします。さあさあ、時に大西さん急に振っちゃう、はい、
はい、
大西さんはこの小杉スイッチオン、はい、2年ぶり3度目のご出演ですね。
あ、そうです、ね、
そうです、はい、覚えててくださってます。
もちろん
です、ありがとうございます。
別の番組でも来たことが
あ、そうでしたか、はい、じゃあもうあの勝手知ってる川崎 FM っていうことでよろしいですか。
あ、まあまあ、じゃあそんな感じでお願いします。
はい、ありがとうございます。それでね、リスナーさんもね、前から聞いてくださっている方、あ、大西さんね、あの東京ハンバーグのねって、あの覚えてくださってる方もいらっしゃると思いますけども、あの前回前々回お越しくださった時にもね伺ったんです、この話題。大西さんはあのお料理が得意でらっしゃるんですって。
そうです、
そう、それね前回も聞いてて、なんかあの学生は、あの20代の頃はパスタ屋さんでバイトもしてたっていうね話だったじゃないですか。そう、そしたらうちの DJ 稽古も、私もお料理得意なのよなんて言ってそんな会話を2年前にもしてるんですけど、はい、なんとあの本日のもう一人のゲスト、草間さんも、はい、お料理が得意なんですよね。
あ、好きですね。
お好きで、はい、なんかこの夏おすすめのなんか美味しい鶏の食べ方があるって伺ったんですけど。
はい、私はもう夏はこれしか食べない、はい、
これしか食べない、
これしか、
なんだっていうのは大げさですけど、水晶鶏っていうのがありまして、それが、
私知らない食べ物、何、
すごくおすすめです。
水晶、知らないふやりちゃん、なんだろう、なんですか、し、遠藤さんご存知ですか。
梅水晶ぐらい、
梅水晶、鳥水晶でしたっけ、なんですか水晶鶏って。
これはですね、はい、あの鶏のもも肉を使うんですけれども、はいはい、あの一口サイズの薄切りに切ったものに片栗粉をまぶすんですね、
はい、
でそれを熱湯で湯がくんです。で、火が通ったら氷水で冷やして、はい、手作りの薬味いっぱいのポン酢に浸して食べると、つるっと冷たく、しかも鶏肉もしっとりしてて、すごく美味しいんです。
あれだ、
片栗粉、そうなんです、
プリプリになるわけ、
プリプリになるんですよ。
もも肉っておっしゃったけど、胸肉でももしかしたら美味しくできる。
あ、できます。
えー、めっちゃ美味しそうですね。
でももの ももよりも胸の方がおすすめです、うんうん、
よりおすすめですか、はい、ダイエットとかされてる方はね胸肉の方が良かったりするの、うん、
食べ盛りはもしかしたらもも肉の方が食べ応えあってい
いね、うん、あらえ美味しそう、
これ DJ 結構ちょっとどうですか、とかどうです
か、ちょっとやってみます、ね、
はい、ぜひ
お酒のあてにも大変美味しそうな、
いやちょっと頑張ります今日、
ね、うん、
いいの教えてもらった、
あの DJ 稽古のうちに私しばらくあの招いていただいてないので、
そうですね、
手料理をね振る舞っていただく機会が最近ないので、
そうですね、今度そうですね、
次回は
その水晶鶏と梅水晶で、
はい、じゃあぜひ私たちも
後で大西さんのパスタと、
いいですね、よろしくお願いします。
何が作れる、
何も作らない
食べる専門ということでね、で食べた後はあの遠藤さんが空手をこうちょっと教えてください、食べ過ぎは防止できるということでいいですか、
体の運動は、
ありがとうございます、いいですね、いいな、スタジオあのリスナーの皆さんもね、もしよかったら今夜のおかずの参考になさってくださいね、水晶梅初めて聞いた、
水晶鶏です、
水晶鶏だった、私ね、鶏肉大好きなんです、
私も大好き、
鶏肉って美味しいのね、デパートリーも美味しい、あと、まあね、手に入りやすいですし ね、うん、あの牛とかに比べるとね、はい、ぜひ皆様も作って、うん、作レポを募集しておりますので、ね、お願いいたしますよさあそれではですね、ここで1曲リクエスト曲をお送りするんですが、本日は2025年7月3日でございますが、毎年小杉スイッチオンではこの時期にですね、この曲を流しておりまして、2年前の大西さんご出演の回にも実はこの曲流させていただいちゃったんです、実はね、はい、7月1日は何の日ですか、何の日でしょう、リセ結構4月1日は、ワリちゃんはね、わからない。4月1日
なんだっけ、市の皆さんはもうお分かりだと思います。
はい。
川崎市市政記念日ですね。
そうでございます。はい、2025年で101歳になった川崎市でございますが、うん、はい、そんなお祝いの気持ちも込めてお届けいたしましょう。私、ゆうゆう率いる自称、夢見ヶ崎動物公園専属アイドルガブが歌わせていただきまして、お届けいたします。川崎市歌です。どうぞ。
こんにちは、未来ある川崎です。未来ある川崎は子どもたちの未来がよりよくあるために今できることを目的に、様々な社会問題をまず知ること、伝えることを市民の女性たちの声から発信している団体です。このコーナーではそれぞれのメンバーの思いや自身の活動についてをリレート形式でつないでいきます。
はい、始まりました、未来ある川崎のコーナー。本日は DJ 恵子がお相手をさせていただきますが、ゆうゆうからもね、冒頭でご紹介ありましたように自己紹介をしていただけますか。はい、お願いします。
はじめまして、遠藤隼人と申します。未来ある川崎では子育てと健康の分科会に、2つの分科会に所属しています。私は今空手の教室の運営をしておりまして、4歳から、ま、今は大人まで幅広く指導をしております。はい、私自身は、うん、空手を6歳から始めておりまして、はい、今31歳なんですが、はい、今年で25年目になります。うん、
いや、ゆうゆうがね、冒頭でも言っていたように、はい、30歳には見えないんですよ。20代のようななんか好青年です。
なんか発酵しています。
発酵って料理の話からのね、発酵なんですけれどね。さあ遠藤さん、早速なんですが、はい、その空手の指導者であり、そして空手教室の運営をされている、そんな遠藤さんがなんで未来ある川崎。
はいはい、私があの高校生の時、年齢と2010年の春ですね、はい、高校1年生になった時に悪性リンパ腫という血液系の病気になってしまい、はい、まあ、そこから、2012年の秋から春まで、うん、もうまた違う骨髄異形成症候群というまた血液系の病気になり、うん、そこではあの赤ちゃんのへその緒の再対決から移植する再対決移植というのをさせていただきました。でそこでは一旦治療が終わったんですが、また大学生の4年生の時に、まあ、皆さんも多分耳なじみがあると思うんですが、急性骨髄性白血病という病気になってしまいまして、そこでも移植をさせていただきました。その時はあの、まあ、骨髄移植なんですがちょっと種類が違う、末梢血幹細胞移植という、ちょっと今までとは違う形の移植をさせていただいて今になるんですが、そういった自分の治療の経験とかがある中で、また僕の未来ある川崎さんがやっているのが僕の地元でやっていたので、ちょっとお声がかかって、はい、そこで所属させていただくようなきっかけになりました。
うん、どんなところがこの未来ある川崎興味を持たれたんですか。
所属されている皆様がそれぞれ個性があって、うん、やりたいことがそれぞれある中で、うん、一人で活動するのではなくて、みんなそれぞれが力を合わせて、はい、一人になりたいことを目標達成したり、イベントで、まあ、いろんな活動をしているというところがすごい、これからすごい広がっていくような活動なのかなと思ったので参加させていただきました。
はい、あの遠藤さんのねお話にもありました、こう大病をね患われて、で生死をさまよったというようなねご経験がおありなんですが、さあ遠藤さんはこの未来ある川崎で今後はどんなことをしていきたいと思ってこの未来ある川崎入ったんでしょうか。
僕あの先ほども話したんですが、うん、骨髄移植をする上で骨髄バンクさんにとてもお世話になっていましたので、うん、はい、まず骨髄移植とか、うん、そういうことをまず世の中の人とか子どもたちはあまり知らないと思いますので、うん、そういった知っていただくような活動とともに、はい、うん、現在の骨髄バンクさんの活動のちょっとお手伝いとかが、うん、未来ある川崎発信でできるようになれば嬉しいなと思って、うん、これからやっていけたらと思っています。
うん、病気のことも分かっていただくような活動、はい、もちろんそれは空手教室でもねされてるんだと思うんですが、はい、その病気を知ってもらって病気にならないようにとか、薬をあまり使わないように、薬に頼るんだけれどあんまりね必要分だけ使おうっていうようなねことをもしかしてこう伝えたいっていうこともあるのかもしれませんね。
はい、
はい、
そうですね、空手、僕自身が空手を小さい頃から続けていて、うん、その精神性とか土台になっている部分を子どもたちに今伝えたいという思いがあるんですが、その空手だけでは奥の道場では収めず、その話すこととか言語化するっていうのはこれからの子どもたちの未来には必ず必要になってくる時代に入ってくるので、そういった空手以外のこれから大人になった時に今道場に通っててよかったなと思えるような、その稽古の内容であったり そういうところまで含めた空手の道場としてやっていきたいと思って、子どもたちには今指導をしています。
はい、ありがとうございます。何でも経験って無駄にはならないっていうんですけれど、はい、いかがですか、ご自身がやはり選手をさまよって、はい、大変なご苦労があったとは思いますが、はい、今思うとどう思われますか。
はい、決して病気になることがいいことではないと思うんですが、うん、今の僕のもう半分以上そういった病気と付き合う人生なんですが、僕学年を1個ずらしていたり、はい、病気じゃなかったら出会わなかった人たちが今、うん、それこそこのラジオに出させていただいているのも、病気になっていなかったらできないことなので、うん、まあ良くはないんですが、僕にとって病気はそのいい意味でポジティブに今は捉えられているので、うん、まあ良くはないんですが、本当に良かったなっていう感じです、はい、本当に。
はい、ありがとうございます。今ね、アーカイブでもこれ放送残りますので、ぜひね、お子さんたちとか、そしてね、若い方たちに何かメッセージを。お願いしたいんですけれど、はい、
はい、私は今梶ヶ谷面都市線の梶ヶ谷駅と小田急線の向こう側か遊園駅の2つの場所で今空手の指導をしております。先ほど話したようにちょっともう僕も含めその空手らしくないと言われたらそこまでになってしまうんですが、まあ、一回空手に体験してみたいなとかいう方はぜひお越しいただけると丁寧に優しく指導しますので、ぜひお待ちしておりますのでお越しください。
はい、そしてね、遠藤さんのいろんなね人生も聞かせていただきながら、はい、そして今後のねまた人生一緒に楽しめるようなそんな道場をね、はい、遠藤さんはやってらっしゃいます。さあ遠藤さん、最後になりましたが最後のコールお願いします。
未来ある川崎は一緒に活動したいメンバーを募集しています。ぜひ応援してください。以上、未来ある川崎がお送りしました。
は午後2時22分を回ったところでございます。今このコーナーとコーナーの合間ね、今日のメインのゲストの大西さんと草間さんから頑張ってくださいと遠藤さんへの声がかかったりとか、ちょっと今スタジオ内にもね、なんだろう、温かいというか、なんかすごくこういい空気がね包まれて、なんか今お話聞きながらもしかして演劇ともちょっと空手の精神というか、うん、遠藤さんの精神でね、うん、演劇通じてこう子どもたちとか市民の皆さんにこう体験してもらいたい思いとか、うん、なんか通じたんじゃないかしらって勝手に思ってたけど、うん、そんなことありますよね。
やっぱり感じました、
ね、そうでしたね、
うん、ドラマ性がね強いですよ、うん、人生そのものにドラマ性が強いなと思います、
うんうんうん、
はい、
またここからこの話をし始めると番組がどんどん2時間3時間になっていってしまいますので、続いてのコーナーをお届けしたいと思います。続いては今日の安全安心一問一答のコーナーです。後半や安全安心にまつわるクイズに丸か×かでお答えいただきます。今日出題ふわりちゃんね、はい、ご準備くださってるわね、
はい、
では大西さんは前回前々回とご出演くださった時に答えた経験があります、
はい、
ね、
はい、
どんな問題出たか覚えてます？
あんまり覚えてない。
あまり覚えてない。よかったな。どんな問題でもね、大丈夫よ。
そうですね。う
ん、あ、知ってるなってことにはならないけど、うんうん、草間さんは初めていらっしゃい、いらっしゃいますから。
はい。
じゃあ、お二人でちょっと相談をしてですね、うん、丸、×と答えを揃えていただこうと思うんですけど、
はい。
よろしいですか？
はい。
もう経験者ですからね、大西さんはね。
はい、もう頼りにしてます。
はい、それで行きましょうよ。じゃあ、ふわりちゃんが張り切って問題を出してくれますので、行きますよ。それでは、ラジオをお聞きのあなたも一緒に考えてみてくださいね。
中原警察署川崎巡城小町プレゼンツ、今日の安全安心一問一答。
今日の担当は誰かしら。
川崎巡城小町の八津賀ゆずです。事件事故を目撃したら110番していいか迷ったらシャープ9110へ相談してください。
それでは今日の安全安心一問一答にスイッチオン。
はい、ゆずさんでした。ありがとうございます。さあ、それではふわりちゃん出題をお願いいたします。
問題です。
よっ、気合のビンタかな、
はい、ツッコミです。
ツッコミか、
はい、
お願いします。はい、言っちゃった。
問題です。パソコンを操作していたらパソコンに警告画面が表示され警告音も鳴りました。
おう、
どうやらウイルス感染したようなので画面表示してあるカスタマーセンターの電話番号に電話し遠隔操作のソフトウェアをインストールしてウイルス削除してもらうことにした
これは良かったの丸か×か。難しいです。
良かった。丸か×かっていうのは今の行動は良いって正しい行いか良くない行いかっていうことですね。正しい行いだと思ったら丸。うん、いやそんなことしちゃダメだよだったら×ってこと。
はい、そうい う
こと。
うーんって読んだふわりちゃんが。
で問い合わせすることがってことですか。
そうですそうです。
ダウンロードも。
カスタマーセンター電話して。
あの画面に表示されるんだね。ウイルス感染しました。ビービービービービー、うん。そこで画面にカスタマーセンターの電話番号が表示されるんだって。うん、それに電話をしていいかどうか。または、この遠隔操作をするためにこのソフトをインストールしてくださいって出る。その指示に従ってよい。丸か×か。
それら全てがね、一個の、ね、騙し系なあれだったとしたら。
ねえ。考えてます。
考えてる、
ね、えどうですか。
ゲストさんも2人考えてます、
ね、ね、ウイルス感染しちゃったら解消したいですから、うん、やっぱり
ねえ、うん、本来だったら素直に従う人もいるかもしれないですけど、はい、私はねえ、
うん、そうですね、僕は、ね、そこダウンシャットアウトするかな。
ああ強制的に、なるほどなるほど、うん、じゃあお二人で×ということでいいですね。
どうですかお兄さん。
あ、僕×でいいです。
私は速攻×です。
速攻×じゃあもう割と強みに×さあそれでは正解はどうだったんでしょうか。たっているのか間違ってるのか。正解は、はい、ありがとうございます。ああよかった、
はい、よかった、
よかったです、よかったです。それではふわりちゃん、補足説明をお願いします。これ大事よ。
はい、電話はかけないこと、ソフトウェアはソフトウェアやアプリはインストールしないこと、サポート詐欺の手口になります。まず絶対に電話をかけたりソフトウェアをインストールしないようにしてください、はい、このまま電話をかければコンビニで電子マネーのカードを買うように言われたり、はい、ソフトウェアをダウンロードすればインターネット経由であなたの口座から現金を引き出されます。
あら、
このような警告画面が出た場合は落ち着いて警告画面が表示されているブラウザを閉じるようにしましょう。
まさにシャットアウトだ、シャットダウンだ、
うん、完璧です、
完璧ですね。そうだね、よかった、引っかからなかったですね。
はい、
はい、これはもうあのじゃあぜひあの次回のあの演出なんか作品の題材とかにしてもらってね。
どうですかお兄さん。
いや、ちょっとなさそうかな。
いや今あの闇バイトとかなんか流行ってるじゃないですか。
確かに確かに。
それで僕実はあの8月に東京ハンバーグと劇団ドラさんっていうの、はい、老舗劇団のドラさんっていうとこあるんですけど、はい、そこと合同企画をやるにあたってちょっとそういう闇バイトのことを書いて、
はい、そうなんですよね。
保護観察と闇バイトのことちょっと書いてて、
は
い、
あら、
もしそう、闇バイトね、いろいろ今捕まってってますけど、
まさにじゃあこれがこういうようなことを題材にされるんだ。お、あら、あながち間違ってなかった、
ね、本も書いて、
あ、そうですか。
明日顔合わせで明日からも演劇祭りとドラの結構、
あらららら、すごいホットな、ホットなお忙しい話題だった。なるほど、じゃあもうなんとなくこう頭にあったということで見事正解でございます。皆様も気をつけてくださいね。リスナーさんね、ほんとこういうの多いからね、近くの人が迷っててもダメよそんなの、電話しちゃダメよってちゃんと教えてあげてね、お願いします。さあということで、ラジオ聴きのあなたはいかがだったでしょうか。以上、安全安心は中原から、今日の安全安心一問一答でした。さあお待たせいたしました。ここからは地域ゆかりの今が旬なゲストをお迎えして、ゲスト様のこれまでやこれから、そして今に迫ってまいります。ゲストトークコーナー、ゲスト様いらっしゃいませ。いらっしゃいませ、ようこそいらっしゃいました。ありがとうございます。さあそれでは本日の、特集、そしてゲスト様改めてご紹介いたしましょう。今年で第41回目となる川崎演劇祭り、始まりは1972年、市内で活動する演劇関係者と市民が力を合わせて半世紀以上にわたり毎年絶えることなく演劇活動を続けてきたんです。今年の公演は2025年、今年の公演は7月26日土曜日、27日日曜日、多摩市民館大ホールにてモーリス・ドリュオン作の児童文学を原作とした地と愛と平和と緑の指とを上演します。公募で集まった小学生から90代までの市民約60名が出演し、現在もう稽古真っ只中でございます。本日はそんな第41回川崎演劇祭りについて、
脚本演出を手掛ける劇作家演出家で東京ハンバーグ主催の大西弘樹さん、そして川崎演劇祭り実行委員で川崎郷土市民劇事務局長でもいらっしゃいます草間こなみさんとともにたっぷりとお話を伺います。お二人どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いよいよです。やってまいりました。このコーナーでございますが、まずはお二人と、それぞれにですねリスナーさんに、自己紹介をお願いしたいので、まずは大西さんからよろしいでしょうか。
はい、皆さん、こんにちは。
こんにちは。
東京ハンバーグという劇団をやってます、大西弘樹と申します。はい、はい、2年前のね川崎演劇祭りのモモも、あのミヤレンデルモモも上演台本とあの演出を担当しまして、
はい、
ここに来させていただきました。
はい、ありがとうございます。2年ぶり3回目ということで、
はい、
はい、2023年4月6日363回放送と、その後に、同じく2023年の9月14日373回放送にも遊びに来てくださいましてね、はい、3回目ありがとうございます。
いや、こちらこそありがとうございます。
また2年ぶりお話を伺うの楽しみにしております、はいはい、さあそして今日はですね、ご一緒にもう一方お連れくださったということで、草間さんも自己紹介お願いします。
はい、皆さんこんにちは。
こんにちは。
今回ですね川崎演劇祭り実行委員会で、制作を務めております草間こなみです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。草間さんは、実はご自身も役者さんやられることもあって。
そうですね、
はい、また、はい、そしてご自身でミュージカルの演出をされることもあって。
あ、そうですね。
そうなんですよ。あの今回はね裏方さんとしての、関わり方なんですけれども、はい、出役として表舞台に立つ側としてもご活躍をされてる方なんですよ、はい、リスナーさんね。はい、そんなこともあのお時間あればねぜひお伺いしたいところなんですが、さてさて川崎演劇祭りですよ。なんといってもこれ何ですかっていうのをね2年ぶりのご紹介なので、まずもしかしたら知らない方もいらっしゃるかもしれない川崎演劇祭りについてちょっと教えていただきたいんですが、これはじゃあどちらに。
はい、
草間さんお願いします。
はい、川崎演劇祭りはですね、川崎市内で、はい、演劇を愛する市民の方たちがですね、はい、2年に一度、集まりまして、うん、一つの親子と皆さんのためにですね、
はい、
お芝居をしている団体なんですね、
はい、
で今回は、地と愛と平和と緑の指とというフランスのですね、はい、原作を使いました作品を上演します、
はい、
でこの作品を、上演する川崎演劇祭りっていうのはですね、うん、歴史が実はすごく長くて、1972年、もう50年以上を活動をしているんです。
川崎で50年続く演劇活動って、本当これだけでもものすごいことですよね。
はい。
うんうん、これが、市民劇っていうのをずっと続けてるってことです。合ってます？
はい、そうなんです。
出演者はみんな市民。
はい。
市民の方。
川崎市と、あとはですね近隣の鎌倉であったり横浜の方、都内でも、はい、参加される方もいらっしゃいます。
まあ、市民間との交流もありながら50年以上にわたって続いてきた。なるほど。これ本当ね歴史が深いんですけれども、この川崎演劇祭りになぜじゃあ草間さんは関わったんですかというところが気になるんです私は。
はい、
はい、
そうですね、実はですね私も初めはですね、はい、去年の市政100周年の、はい、川崎郷土市民劇の舞台にですね、うん、役者として出演した際に、はい、来年ですね川崎演劇祭りという公演があるよっていうふうにお声をいただいて、うんうん、そのご縁でですね今回制作裏方ですね、
はい、
はい、携わることになりました。
はい、あれね、リスナーさんもしかしたら知らないかもしれない、この川崎演劇祭りっていうその市民演劇の公演とこの市民郷土劇っていうのをある年からこう交互にやるようになったんですよね。
はい、
そう、それで、去年はその川崎、郷土市民劇というものを市政100周年に合わせてやりまして、じゃあそこに草間さんはご出演をされた。
はい、しました。
今回は出演したいなとはならなかったんですか。
実はですね、うん、そう思ったんですけれども、
はいはい、ですよね、
裏方でこの作品を盛り上げたいなっていう気持ちの方が強かったんですね。
へえ、うん、それはなぜその3、あの実は3月に、また別のミュージカルの実は演出をね務めてらっしゃるんですよ、その草間さんは。私ねこのミュージカル見に行ったの、リスナーさん、
ありがとうございます。
は
い、
川崎市は幸い期でね行われましたクミンの、ミュージカルで、川崎ドリームミュージカルというものだったんですけども、こちら演出されたじゃないですか。
はい、
ね、そういう経験も生きてらっしゃるっていうことですか。
はい、そうですね。
どうですか、実際その今この川崎演劇祭り裏の制作として携わってみて。
毎日ですね、はい、仕事がたくさんあって、
大変だ。
すごく充実してます。私自身あの結構ですね、あのもうやるからにはとことんもうどっぷり浸かろうっていうふうに思っていて、はい、チラシの作成であったりとか、はい、チケットもですね今回デザインをデザイナーさんと打ち合わせをして、あこういう風にしたいとか話し合って、すっごいチケットも可愛いデザインができたりだとか。
そうなんですね。今ねチラシ見ながらお話し進めてるんですけど、この地と愛と平和と緑の指灯というこの後できっとねどんなお話かあらすじもちょっと伺いたいんですが、それにちなんだこの綺麗なチラシ、これデザインとかも関わってらっしゃる。
はい、
うわー素敵な淡い緑色の色味で、ね、優しいタッチのね、
うん、素敵ですよね。
素敵です、すごく。なるほど、じゃあ充実の日々を過ごしてもうあと1ヶ月駆け抜けるばかりということですね。はい、はい、ありがとうございます。さあそして大西さんでいらっしゃいますが、今回も2年ぶりのこの川崎演劇祭りの方に、脚本演出として、
はい、
関わってらっしゃるということなんですが、はい、どうですかこの今年の地と関わってらっしゃって。
まああの地とをやる、まあ、あの今回も前回と同じでダブルキャストなんです。
ダブルキャスト、はい。
地とって8歳の少年なんですけど、
はい、
今回は、10歳の鈴木海斗くんということを、13歳かな、
はい、
2歳か中学校2年生の、片柳青葉くんっていう2人が、うん、あの一生懸命頑張っております。
前回のモモの時は女の子で、そうですね、少女が、まあ、主役であって、はい、今回はまあ少年ということで男の子が主役だということなんですけども、うん、じゃあその使徒っていうこのモーリス・ドリュオン作緑の指というのが現代なんでしょうか。
はい、
はい、これちょっと知らない方のためにというか、私も実はすみません不勉強で、どういったお話か知ってるお二人は知ら
ない、
ね、
教えていただきたい。
ぜひどんな作品なのか、まあ、ちょこっとだけ教えていただけますか。
は
い、
まあ児童文学なんですけど、
はい、
この千人という少年が、
はい、
他の子供とはちょっと違うみたいなことを言われてしまうようになり、
うん、
学校も行かなくなり、
うん、
でまあたまたまそのすごいお金持ちのお家に生まれた子なんですけども、はい、まあ お父さんもお母さんも困っちゃって、でもまあもっといろいろ社会を勉強させていこうということで、まず自分の家の庭師であるムスターシというおじいさんのところに、
うん、
要は植物園で植物について学んでおいでっていうことで、うん、そのムスターシさんとチトが出会うんですけど、
はい、
そこでチトの指が緑の指だということにムスターシが気づくんですね。
緑の指というのはグリーン、あその緑色ってことですか。
まあ慣用句的な意味合いなんですけど、はい、こう緑の指をこう土に刺すとそこから花が生えてくるっていう、まあ、ちょっとサイエンスフィクション的なね、そのすごいあの要素があって、
はい、
これが他の子たちとちょっと違う能力があるんですけど、うん、この作品の面白さはじゃあそのチトがその緑の指をどういうタイミングで使うのか、何に思いを馳せて使うのかっていうところがこのチトっていう少年の才能だなと思うんですよ。不思議な指を持ってることが才能ではなくて、うん、そういうところがすごくあって、まあ何かに多分例えてるんで比喩してるんでしょうね、うん、たまたまチトっていう少年はこう指を土に刺すと花が生えてくるっていう力なんですけど、それを何かに多分例えてるんですよ、モーリス・ドリオンは、
うん、
はい、でその誰しもがあるようなそういう能力を、どういうところで使っていくのか、何に感じて使っていくのかっていうのが多分、50年ぐらい前の話なんですけど、うん、全然古くないですし、まあ、僕もちょっと現代風に書き換えてるところもあるので、うん、見ていただければ、今ねあの世界を見れば 戦争してるし、うん、日本という国はもうすぐ選挙がね始まりますけども、
そうですね、まさにね、はい、
なんかこうそのそういう世界情勢とか見たりしながら、はい、これは反戦的な部分もある作品なので、ちょっと世界と照らし合わせながらこう、上演台本を書き、それから稽古を重ねて、はい、まあなんかこう僕は思うんですけど、人間にはあのファーストとかセカンドとかないんですよ、
はい、
みんな同じだと僕は思ってるんですね。そういうことをすごくあの導いてくれる、うん、なんか押し付けがましくではなく、声、はい、高に叫ぶのでもなく、はい、その人の生きることの手助けをしようよっていうような、だからね本当にこれから選挙頑張る政治家の皆さんにもぜひ見に来て、
あの来てください、欲しいなと思います。なるほど、じゃあ本当あの2025年の7月に上演するには本当に題材としてぴったりというか、本当に各方面にこう響いてくる、ね、うん、なんか見た後にきっといろんなこう社会にもしかしたら思いもつながっていくかもしれないですね。
そうですね、まあ、80年前ね、ちょうど戦争終わって80年ですし、
その
締めにもとてもやることに意味があると思ってます。
はい、ありがとうございます、うん、さあそんなねこの、ま一度というこの大切な作品、出演するのは、一般公募で集まった市民の皆さんということで、今年は全部で 約60人、私ちょっとざっと数えさせていただいたんですけど、正式に64名で、小学生から90代までっていうのも、これ私調べだったんですけど、実はこれ本当ですか？
はい、91歳の方が最高齢です。
すごい、
ね、すごいですよね。いい
ですね。暑い中稽古場に通い、セリフも覚えるわけですよね、はい、あのね90歳だから覚えられないでしょってことではなく、どんな年代であっても皆さんこのね時期に稽古重ねてるわけですけれども、これやっぱね市民劇の面白いところって本当こういうところにあると思うんですよ。多世代がいて、いろんなみんな自分の仕事があってとか生活があってで集まってくるっていうところだと思うんですけども、なんかいろいろやっぱり市民ならではのドラマみたいのってあります？
そうですね、うん、縦の関係が全くないので、
まあ確かに、ね、そうですよね、
本当にあの小学生の子を、はい、あの20代の人が面倒見てくれたりだとか、中学生と、まあ、高校生でそれ以上の社会人、はい、であのそうですね、子育て終わったお母さんたちとの交流とかっていうのが、うん、稽古の合間合間に見れて、すごく稽古のねその風景すごく好きです。
いいですよね、うん、普段の生活ではもう絶対にこう経験しえないことですもんね。
そうですね。
これも市民の皆さんの配役ってちなみになんかどう決まるんですか？オーディションがあったんですか？
そうですね、あのオーディションで全部決めました。
この役がやりたいっていうオーディション、
あそうですね、やりたいっていう手を挙げた人たちの中でオーディションしたんですけど、うん、はい、全然手挙げてない人に当てちゃったりとか、
おお、君これ合うんじゃない、やってみなよっていう声かけも、
そうですね、合うんじゃないっていうか読んでっていう感じで、
あ、
その鈴木海斗君はまさしく違う役を希望してたんですけど、まあ面白いなと思ったから、そしたらやっぱりあいいね、いいなと思って。
そうですか、
はい、
鈴木海斗君びっくりしちゃいましたね。そしたら、僕ちとやるのって。
まあでも何回かそういう読みをやってる中で、うん、途中でもうあやらされるんだな
って。そうなんですね。
言って
ましたね。今あのチラシの裏面にね、出演者の皆さんのお顔とお名前が載ってるんですけど、本当に老若男女、うん、いろいろ様々なお顔ぶれで、きっとだから、うん、その庭師のおじいさんはじゃあこの方なのかなとかね、あのお父さんお母さんはこの人たちがやるのかなとか、いろいろねこう楽しみになっちゃいますね、うん、こういう顔ぶれも見るとね。
文化財団のホームページにはあのもう配役が発表されてるので、あそっかそっか、
じゃあそれも見ながら、はい、ぜひねあのお目当てのあこの役この人がやられるんだっていうのもね、もしかしたら見れるかもしれないですね、うん、
馬もね、
馬、
馬、
はい、
そう馬も出て
くる、
馬も出てくる、はい、馬はどうやって、はい、なんかタイツとかどうで、でもそうそう、それこそ私、前回のモモもね拝見しましたけれども、やっぱ動物もその時も出てきたりとかね、
カ
メさん出てきましたよ ね、
ね、そのそういうのもやっぱりそのやっぱ舞台だから、もちろん本物の馬が出てくるわけでも、亀が歩くわけでもない、その演出っていうのも面白いじゃないですか、
うん、
ね、これどういう演出するんだろう、だって 使徒は緑の指でお花が咲くんですよね。
そうです。
それどう、はい、それ舞台でやるんですか。
そうです。
それを芸術的な方法でね、演劇のね、
演劇的手法って言うと魔法みたいな言葉なんですけど、ね、そんなこともあんのかみたいな。でもそれは見ていただければわかると思いますし、まあ、芸術っていうのは人が工夫することだと思うんですよ、
はい、
その工夫に見た人触れた人がいろんな想像をして感動したり、その明日への糧になったり、なんかそういう励ましになったり、そういう風なものがあるなと思ってて、
はい、
うわ今回もすごい演劇的な手法をとって、
うわとか言ってた前、そのね、前回のモモの時に本当に私も感銘を受けたというか、こういう表現ができるんだ、しかも決してその豪華ではないホールだわけじゃないですか。多摩市民館のホールって演劇用に作られたなんとか劇場とかじゃない、あのホールでこんなすごい規模のことが表現できるんだって本当にね、びっくりしたんです。じゃあ今回もそういったことをこう目の当たりにすることができるし、
そうですね、
見た後にその得る、そこから得るものっていうのは必ずある。もう期待して見に行ってい
い。やっぱりそうですね、なんか見に来られた皆さんがやっぱ終わって帰って翌日になっても心に残ってるものっていうものに なりつつあって、まあまだ稽古時間これからありますけども、はい、本当そういうものを目指していますし、はい、見に来てくれる人がいてなんぼなので、
それはそうですね、はい、もちろんそうですよ、はい、さあそのね、見に来てくれる人がいてなんぼというのはまさしくその通りでございまして、そして見に来る人、で人が出るにはやはり必要なものもいっぱいあるわけです。その中でやっぱりどうしてもこの制作費っていうところでね、莫大なこう費用もかかるとは思うんですけれども、今回こう初めての取り組みになるんですかね、クラウドファンディングに挑戦されるということで、つい一昨日7月1日に、7月2日に公開されたということなんですけども、ちょっとこれもぜひね皆さんに PR していただきたいんですが、始めるに至ったまあ経緯はどんなところにあったんですか。どんな思いでこのクラウドファンディング始めたんでしょう。
もともとですね、はい、年皆さんも最近声高にちょっと物価が高くなってるよねっていうのを言ってますよね、うんうん、
はい、
それも演劇業界も同じで、
そうなんですね、
はい、やっぱりですね、いろんな人に力を貸してもらうにあたり、はい、正当な報酬などを払うっていうのもですね、はい、年々人件費も高くなっていて、はい、でなおかつその小道具であったりだとかそういうものを手配する際にも今までの金額以上のものがかかってきてしまうっていう現状に直面しておりまして、はい、で今回じゃあちょっとやってみようかっていう感じで、もう実行委員の中の総意でじゃあやろうっていうきっかけがありました。
はい、これね、もう切実なところでもちろん資金が必要だっていうのももちろんそうだと思うんですよ。そのね、ちゃんと対価をお支払いするっていうね、芸術家の皆さんにというのはもちろんそうだし、今回これがこう成功することによって、その先のまた川崎演劇祭りの開催にも関わってくるってなった時には、やっぱり先を見据えてっていうことですよね。
はい、
今回のやりくりのためだけじゃなくてっていうことなので、これはね、ぜひご興味ある方、ちょっと支援できるよっていう方いらっしゃったらご支援いただけると嬉しいんですが、目標金額とかどうしたらこうクラウドファンディングにこうできるのか、協力できるのかっていう、その辺ちょっと具体的に教えてください。
はい、今回ですね、はい、サイトはキャンプファイヤーっていうサイトを、はい、使用しておりまして、検索で川崎演劇祭りもしくは、チトっていうふうに検索していただくと、はい、もう一発でヒットしますので、ぜひですね、はい、キャンプファイヤーのサイトから、
はい、
川崎演劇祭りチェックしてみてください。目標金額は60万、はい、で、開催の期限は、はい、8月の5日まで、
はい
はい、公開してます。
なので、公演が7月26、7、26、27なので、実際に今それをご覧いただくにもチケットはもちろん必要にはなるんですけど、見た後でさらにもっとまた次も頑張って、みんな頑張ってっていう気持ちを持ってくれた方も見た後でも、はい、参加できるってことですもんね。
はい、受け付けしてます、
はい、 ぜひぜひ、まずはだから見に来てほしいですね。
見
に来てもらって、はい、受け取ったものをさらにこう協力する形でね、協力していただける方はぜひお願いしたいなと思います。チケット代と同じぐらいの金額からスタートできましたよね。
はい、そうなん
です。サイト拝見したんですけれども、ね、気軽なチケット代と同じくらいの金額からこうなんていうかこう張り切った金額までいろいろとねリターンもありますので、ぜひ皆様キャンプファイヤーでチェックされてください。
よろしくお願いします。
お願いします。はい、さあさあお時間も迫ってまいりますが、お二人は今回のこの作品を通じて、今までもねいろいろ聞きましたが、何を通じたいかと、何を伝えたいかとか、どんな方に見てきてほしいかとか、リスナーの皆さんにぜひお一人ずつメッセージをお願いします。じゃあ大西さんから。
いやもう川崎市民の皆様だけではなく、まあ時間と都合が合う方があれば、どの方にも見に来ていただきたいなと思いますし、はい、市民劇なので、はい、初めて舞台に立つっていう人も中にはいるわけなんですけど、
そうですよね、もちろんそうだ。
演技が上手いとか下手とかではなくて、うん、一生懸命やってるところに何か感じていただけるんじゃないかなっていうことと、まあ、作品のことに関してはさっき話したので、はい、まあ、本当にたくさんの方に見ていただいて心の栄養になるようなものをお届けしたいなと思います。はい、
素敵なキーワードですね。心の栄養、皆さんぜひ栄養受け取りにいらっしゃってください。さあそして草間さんいかがでしょうか。
はい、私この作品を見た時にすごく感動したんですよね。自分がその能力をどのように使うか、このチトっていう少年はみんなのためにその力を使うんですよね、はい、でその力を使うことによって周りの人の心を変えていく、うん、戦争やそういった愚かさっていう現代に通じるその貧困であったりとか、そういうものをですね根本から変えていこうっていう、うん、その少年の心に私はすごい感銘を受けたので、これはもうぜひ多くの人に見に来てもらいたいなって思ってます。
はい、ありがとうございます。皆様、もうね見に来てください。私からも言っちゃう、私出てないけどね、はい、ぜひ見にいらっしゃってください。
はい、
さあそれでは改めて最後にお日付とかですね、どこで何時からやるよ、チケットはどこで買えるよなどなど情報をお願いいたします。
はい、今回ですね公演される地と愛と平和と緑の指と、こちらは7月26日土曜日11時からの回と15時30分からの回、
はい、ダブルキャストですからね、
ダブルキャストです。
ジョーロ組とスコップ組が交互に出ます。
はい、はい、で7月の27日日曜日、こちらも同様に11時からと15時30分からとあります。場所はですね、多摩市民館大ホールで公演が行われます。はい、チケットは川崎演劇祭り実行委員会の申し込みフォームがありますので、はい、そちらからお申し込みいただくか、カンフェティでも、指定席がございまして、はい、そちらでもご予約いただけるようになってます。
はい、ありがとうございます。すべての情報はそれでは川崎演劇祭り実行委員会の、で検索、あ、川崎、そうか、文化財団の方かな、
はい、
はい、公益財団法人川崎市文化財団のホームページで、全ての情報がね、まとめて見ることできますので、ぜひ皆様そちらご覧になってください、はい、
よろしくお願いします。
はい、それでは、改めまして本日のゲスト、第41回川崎演劇祭り地と愛と平和と緑の指と、演劇、失礼しました、演出そして脚本担当されました大西弘樹さん、そして、制作として実行委員会に、所属されていらっしゃいます草間こなみさん、お二人にお話を伺いました。お二人どうもお忙しい中ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
よろしくお願いします。
はい、見に来てください。
さあここでもう一曲お届けしましょう。大西さんから曲紹介お願いいたします。
作品の中の挿入曲でテーマ曲でもあるんですけど、本当は劇中で歌ってますみんなで、はい、今から流れるのは音源だけなんですけど、夜空に隠れてという曲で、
はい、
お願いします。
聞いてください。
体調に変化？健康診断で異常があった？そんな時にはご相談ください。胃カメラ、大腸カメラ、肛門の病気のご相談、美容健康のためにプラセンタやニンニク注射も。外科、消化器内視鏡専門医として専門的なことはもちろん、大切な体をより健康に、人との出会いを大切に、町の小さな総合病院を目指して、佐藤クリニック。
はい、タイトルお便り5つだけご紹介しよう。ふわりちゃん。
はい、ひとみまさこさんからいただきました。
はい、
小杉スイッチの皆様、スポンサーの皆様、川崎演劇祭り一等を取り上げていただきありがとうございます。大西さん、草間さん、アピールよろしくお願いします。後ほどアーカイブで確認しちゃいますからね。
ありがとうございます。ひとみさん。さあ、バタバタ終わっていってしまいますが、はい、いつもお忙しいところ、たくさんのお便り、そして最後まで聞いてくださってありがとうございました。川崎ショータイム小杉スイッチオン、ここまでのお相手はゆうゆうと
DJ けいこと
研修生ふわりでした。
はい、この番組は子どもたちの未来がより良くなるために今できること、未来ある川崎、他各社の提供でお送りしました。いつも以上にバタバタ失礼いたしました。では最後にみんなでさようなら言いましょう。いきますよ、せーの、
さようなら。
人に来てね、
見せてください。
よろしく。